羊のラジオアートの旅。この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井紫耀です。さあ、あっという間に秋になりまして10月に入りましたが、まだまだなんか暑い日が続いておりますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。酒井紫耀です。私は夏にコロナにかかってちょっとね、大変だったというお話をしましたが、知り合いの方なども9月はコロナにかかった方もいらっしゃって、本当にまだまだ油断ならないなという感じで見ています。ね、他にもなんかインフルエンザが流行ったりしているようで、皆様もね、これから冬に向けてどうなっていくのかわからないんですが、皆様もお気をつけてお過ごしください。最近の私の近況報告もちょっとしたいと、オープニングでちょっとお話ししたいと思います。まず最近はですね、ホットなニュースとしては、私事なんですが、ちょっとですね、工房を、手を入れて改装しています。私は陶芸をやっておりまして、そうですね、窯場はちょっと移動できないんですけれども、主にろくろをやっているので、ろくろをするようなですね、そういったろくろ場の方をですね、ちょっと改装しています。で、改装としたのはですね、本当は私工房と家ごと引っ越ししたくてですね、引っ越しをずっと検討していました。もう去年の秋ぐらいから引っ越したいねとは言っていて、本格的に今年からいろいろと物件を見て内覧をしてということで、お家探しをしていたんですね。と言いますのも、多分このポッドキャストでもお話ししたんですが、今年の冬になんかポンプが故障しちゃって、1ヶ月に2回も水が止まるという事態がありまして、で本当にすごい2月の展覧会に向けて作品を作っていたのですごく大変 でしかも私、ここ住んでるところの、オーナーというか大家なので、他にも何人か住人さんもいるので、すごいその対応で追われて大変な目に遭いまして、もう築どうかな60年ぐらい経つようなビルなので、もう解体してね、で自分の家もちょっと別にしたいみたいなことでですね、引っ越してそして壊して更地にしようみたいなちょっと壮大な計画を立てていまして、お家と工房を兼ねて使えるような新しいところを探していたんですね。で、難しいんですよね、その工房移転するっていうのは。私はどうしてもこう火を使う ところがあるので、窯に火を入れますので、なかなかやはり隣近所の方とこう仲良くしないと陶芸家っていうのは非常にやりづらいんです。今でもちょっとなんか言われたりするので本当に難しくて、なのでなかなかね、こう新天地を探すっていうのは難しいところなんですけれども、ちょっと1年ちょっと探していたんですけど、いいところがちょっと見つからなくって、そうですね、大きく引っ越すのはじゃあちょっと今回諦めようということで、しかしちゃんとこの引っ越し熱は冷めやらないということで、工房だけね綺麗にしてちょっと心機一転頑張ろうかなということで、工房だけちょっと、綺麗に改装しています。ちょっとね、その荷物を運んだりということで、毎日ヘロヘロになっているわけです。でね、この改装をする、工房を改装するというのにもちょっと訳があって、工房をきれいにしたかったんですよ。一番水がたまに出ないっていうのもすごい苦労するポイントなんですけれども、もう一つポイントがあって、工房をこう人に見せれる状態の工房にしたかった、きれいにしたかったんですね。と言いますのも、もう一つの理由は、去年の春に、村内プロジェクトの村内美術の時間というのを私の代わりにやってくださっていたラチさんが、うちの工房に遊びに来たんですね。で、それというのは、お礼、その美術の時間を引き継いでやってくださっていた、そのお礼も兼ねて、その工房どうぞ取材していいですよということで、急遽決まって遊びに来ていただいたんです。だったので、なかなかね、そのすごい汚い工房だったんですけれども、ちょっと片付けてなんとか見られる状態にしてということで来ていただいたんですが、 やっぱりね、懐かしいですね。本当にすごい、よく汚いとこでいらっしゃったな、汚いところに本当に来ていただいたなということで、本当に反省しましてですね、ちょっと人を呼んでも大丈夫な工房にしたいなというふうにも思っていました。その後もね、雑誌の取材があったりとか、いろいろと、そうですね、他の作家の方が工房を見学に来られたりっていうこともあったんですけれども、こんなとこでやってんだみたいなとこでやってるんですよ。本当にその見ていただくのが申し訳ないというか、恥ずかしいというところがあったので、ちょっと人に見せても大丈夫な工房にしたいなっていうのもずっと思っていまして、それを工房移転して叶えたかったんですけれども、ちょっと今年はちょっと無理かなということになりまして、今じゃあということで工房をきれいにしています。きれいなところにまたちょっと移動してやっています。で、一番の理由、じゃあ誰が工房にこれから来るかと言いますと、来ないかもしれないんですけど、そうですね、その自分がもともとやっていた美術の時間という番組を最終回撮ったりということをやっていた関係で、そんな雑貨店という番組に出させていただきました。そんなプロジェクトの和田さんと下平さんのお二人でやっている番組なんですが、そちらの番組に出させていただいたりということがあった中で、和田さんがね、工房に遊びに行きたいなというふうにおっしゃっていたんですね。ですので、和田さんが来ても恥ずかしくないような、工房にしたかったんですね。これからね、いらっしゃるか分かりませんけれども、できればそんな雑貨店の和田さんには綺麗な状態の工房を見ていただきたいなと思っておりまして、和田さんのために言ってしまえば、そんなプロジェクトの和田さんのために私、工房を改装しております。はいちょっと話を大きくしています、大きくして言っています。和田さんは聞いていらっしゃらないと思いますけれども、いつかそんなプロジェクトの和田さんが私の工房に遊びにいらしても恥ずかしくないようにということで、工房を改装して綺麗にしていますというお話でございました。はい、実は今日の、朝9時からなので、今ですね、ちょうど今ですね、電気が通電して、工房を使える状態になっているはずでして、今日から新しい工房で私はろくろなどの作業をしたいなと思っておりますので、ポッドキャスト心機一転ということで、はい、また新たな気持ちで、ポッドキャストはこういう感じですけれども、そうですね、工房を新たにして心機一転という感じで、また作品作り頑張っていきたいなと思っています。このポッドキャストね、そんなプロジェクトの和田さんは聞いていらっしゃらないと思いますが、そんな雑貨店の和田さん、工房にいつ来ていただいても大丈夫ですよとここでお伝えしておきます。はい、というお話でした。さて、あとですね、近況といたしましては、一つ大事なことですね。毎年初夏、そうですね、春から初夏にかけて私は日本伝統工芸展という公募展の作品を作っています。で、8月に入選落選の発表があるわけですが、今年は残念ながら落選してしまいまして、去年一昨年の2回続けて入選していたんですけれども、今年は落選でした。私としてもですね、12年くらいですかね、出品してますけれども、だいたい2年に1回入選というペースでして、はい、恥ずかしながら、で、それでも多い方なんですけれども、3年連続で入ったことないんですよね。ですので、予想通りというか、審査員が変わると入らないなっていう、なかなかね、そうなんです、そういう世界なので、今年は落選でちょっとやさぐれているというか、はい、残念な気持ちでおります。先週までですね、日本橋三越さんの方で日本伝統工芸展やっておりました。で、今週から 名古屋の方に巡回してきまして、名古屋はですね、今年は三越さんじゃなくて美術館で、古川美術館さんで開催されます。で、私の作品はありません。で、三越さんでやれる年っていうのは入場料無料なんですけれども、今年は古川美術館さんでやるということで、古川美術館さんは入場料かかりますので、ちょっと有料サイデに今年はなっております。多分来年も古川美術館さんでやるんじゃないかなと思います。一応見に来られる方いらっしゃるかもしれませんので、私の作品ありませんが、日本伝統工芸展ですね、人間国宝をはじめ全国の工芸作家の作品が何百点かな、今年は500点ぐらいかな、名古屋に来るのは、はい、展示されます。古川美術館さんにて10月5日からの開催、入場料は大人1000円、高校生大学生が確か500円だったと思いますが、有料の催事となっております。よろしければ、私ね、入場券自分の分しかないのでちょっとお渡しすることできないんですけれども、ちょっと興味ある方はぜひご覧ください。はい、そうなんです。日本伝統工芸展今年は落選ということで、私やさぐれております。はい、ですが、工房をね、綺麗にいたしまして、また新規一点来年に向けて頑張りたいと思っております。ということで、近況報告をさせていただきました。そして、じゃあそろそろですね、オープニングを終わりにして本編に行きたいんですけれども、今回の本編はですね、前回が、京都の京セラ美術館とその向かいの国立近代美術館のお話をしたんですが、京都の旅をですね、もう少しだけ今日したいと思っております。それでは引き続き京都の旅へと出かけましょう。ということで、今回も、引き続き京都の旅をしたいと思います。一つですね、京都でですね、アートの旅としてどうしても、ご紹介したい場所があるのです。その場所は京都府立陶板名画の庭。以前ですね、アートの旅の方でもメールをいただいたと思います。京都にも陶板名画の庭という場所がありますよというメッセージをいただいていたかと思います。と言いますのも、私アートの旅をやり始めた時に一番最初に、大塚国際美術館のお話をさせていただきました。すべて偽物の美術館、世界中の名画を陶板にしてそれを、展示しているという美術館がありまして、徳島の方ですね、そちらの方にとても有名な大塚製薬さんがやっているとても有名な美術館がありますよというお話をさせていただきました。そしてその大塚製薬さん、子会社の大塚近江陶業さんが作っている陶板が実は全国津々浦々、ありまして、例えば大阪のなんばの地下街に結構たくさん展示してあるなというのを発見したりですとか、ゲルニカが丸の内に、展示されていたり、東京の丸の内に展示されていたりということがあるんですけれども、一つ大きな、美術館のようになっている場所としてはこちらですね、今日ご紹介する京都府立陶板名画の庭というものがあります。で、これは、京都府立というだけあって京都府さんが、作っている公園のような場所です。で、場所としましては京都府立植物園に併設されている施設となりまして、植物園の中ではないんですよね。隣にあるんですけれども、植物園との共通点もあるといった、そういった場所となっています。交通アクセスとしましては、京都駅からですと、電車が、地下鉄がね、とても行きやすいんですけれども、京都駅からですと、市営地下鉄烏丸線の、北方向に行く地下鉄に乗っていただいて、北山駅という駅を降りてすぐですね、3番出口を降りて徒歩1分と書いてありますが、出口出てすぐ右にありましたんで1分もないかなというぐらい、はい、すぐに着きます。陶板名画の庭ですね。で、おそらくこの植物園の隣なので、駐車場とかもあると思いますが、 地下鉄がとても行きやすいと思いました。はい、では、こちらの京都府立当番名画の庭ですが、で庭となっていますが、フリースペースで見れるわけではなく、ゲートがありまして、あの入場料払わなくてはいけません。と夜通し開いているわけではないんですね。公園のようになっていますけれども、一応ゲートがありまして、開館時間が9時から5時までとなっていまして、入園が4時半までになっています。入園料が一般100円、そして植物園と共通券が一般250円となっています。中学生以下は無料だそうです。とてもですので、あのお財布に優しい、アートなスポットとなっています。当番名画の庭ですね。こちらの当番名画の庭、まず庭ということで、屋根がないっていうと難しいな、なんか立体的な公園のような、コンクリートと石造りの、公園のような、立体的な開放的な場所なんですけれども、ですので、なんて言ったらいいのかな、ビルの中庭みたいな、屋根が開けていて開放的になっているような、そういった、はい、空間となっています。コンクリート打ちっぱなしの、無機質な空間の中に当番が壁面に、配置されているといった、そういった空間となっております。でこのお庭を設計したのが、建築家の安藤忠雄さんですね。安藤忠雄さん、とても有名な先生でいらっしゃいますね。安藤忠雄さんの有名な建築ですと、例えば表参道ヒルズであったりとか、私が行って結構印象的だったのは、あの香川県にある地中美術館、あのモネの睡蓮で有名な地中美術館であったりとか、リユーファン美術館、まあ、直島のですね、2つとも直島の美術館、安藤忠雄さんが作っていらっしゃいますけれども、美術館建築にとても定評のある方ですね。はい、こちらの安藤忠雄さんが京都府立の当番名画の庭も設計されています。はい、では、注目の美術館の、美術館じゃないですね、当番名画の庭の中にちょっと入っていってみましょう。まず、ゲートをくぐりまして、目の前に見えてくるのはモネの睡蓮です。モネ作睡蓮朝という作品が、こちらの作品がですね、見えてくるんですが、入ってすぐ左手に、池があるんですけれども、水が張ってある、まあ、コンクリートで作られたこう池、まあ、川のようなものですね。そういったものがあるんですけれども、その水の中に入っています。モネの睡蓮が水の中にちゃっぷんしているんですね。ですのでちょっとね、びっくりします。これは新しい見せ方だなと思いました。とても大きい作品なんですね。サイズが200cm×1275cm なので、2m12m です。13m ぐらい、結構大きいんですね。でこう、そうなんです。で結構晩年の作品と思われるような、この荒々しいタッチのモネの睡蓮が水の中に沈んでいます。で、まあ、大塚国際美術館のお話をした時に、モネのこの睡蓮、特にこのオランジェリー美術館に所蔵されているこの睡蓮、描いた時というのは自然光の下でできれば展示してほしいという遺言を残しています。そういうこともあって、大塚国際美術館では屋外にモネの睡蓮が展示されているんですが、こちらも当番名画の庭では屋外に展示されているんですが、さらに水没した状態で、はい、展示されています。ですので、この自然の水の揺らめきとともにモネの睡蓮を見ることができるんですね。これは、新しい見せ方だなと思いました。いや、モネはこれは、想定してなかったんじゃないでしょうかね。自分の絵画が自然の中に、そして水の中に入って展示されるっていうのは絶対想定してなかったと思うんですけれども、当番ならではの見せ方だなと思いまして、はい、ちょっと最初から度肝を抜かれます。左手にモネの睡蓮を眺めながら奥へ進んでいくと、右手に見えてくるのは鳥獣戯画ですね。鳥羽宗常作の鳥獣人物戯画、こちらが見えてきます。で、日本画はこちら1枚 なんですけれども、もう一点ですね、中国の絵画が、もう一点当番となっています。こちら私は全然知らないんですけれども、張拓丹という方の、こちらが何て読むのかな、生命浄画図だそうです。清い明るい安倍の生命の生命に上に大きい川の大河の図と書いて生命浄画図という、絵画が展示されています。ですね、日本画と、中国の、絵画、こちらは着彩がされている絵画ですね。紙に描かれた絵画はこの2点が、当番になっています。そしてお庭がですね、地上1階から地下3階ぐらいまであるような、どんどん下に降りていくような展示空間になっているんですけれども、左手に大きく吹き抜けの空間がありまして、その空間を大きく占拠している当番がミケランジェロ作の最後の審判、バティカンのシスティナ礼拝堂に展示されているこちらの壁画が、当番になって、左手の大きな空間に下から上まで突き抜けた状態で展示されています。でこの当番名画の庭はこう立体的になっているので、廊下を進み、そして階段を降りながら名画を鑑賞していくというルートになっているんですけれども、ですので上から下にどんどん降りていきながらこの最後の審判を鑑賞するといった、そういったルートになっています。一番上のフロアにいる時からこの最後の審判は見えてきます。そして一つフロアを下がりますと、左手に見えるのがレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐です。ルネサンス時代の巨匠ですね、ミケランジェロとそしてダ・ヴィンチと、お二人の作品が、展示されていますけれども、最後の晩餐です。こっちははい、イタリアのミラノにありますサンタ・マリア・ディレ・グラチエ教会にある大きな壁画でして、縦が4メーター32センチ、そして横がですね9メーター近くありまして、教会の、壁に描かれた壁画となっていますが、とてもあの剥落がひどくて、まあ、ちょっと汚れがひどくて、1900年代に、大きく修繕作業が行われまして、今はとても鮮やかな、最後の晩餐が見られています。ですがですね、この京都府立当番名画の庭にある最後の晩餐の当番画は修復前の状態が展示されています。大塚国際美術館、徳島にある大塚国際美術館の最後の晩餐の当番っていうのは修復前と修復後がこう向かい合わせになって展示されているんですけれども、こちらの京都府立当番名画の庭は修復前の、汚いって言っちゃダメだ、黒ずんだ方の最後の晩餐が展示されていました。これね、人気が二分されているというか、私も実はちょっと黒っぽい方の方が好きなんですよね。なんかこう重厚感があるというか、歴史を感じられるというかですね、古びた感じがするので、こっちの修復前の方が実は好きなんですけれども、で私が高校時代にこう手にした美術の教科書っていうのも修復前の状態が載っていたので、それもあって、そっちに馴染みがあるからだと思うんですけれども、黒っぽい方が好きなんですけれども、まあ、これはね好き好きですね。で今私は実物見たことないのであれですけれども、大塚国際美術館にその修復後のものが展示されていますが、そちらはですねすごく、色鮮やかで明るくて、ダ・ヴィンチのそのタッチが残っている状態でこう展示されているんですが、綺麗すぎちゃってねなんかこう奥行きっていうか色の奥行きがちょっとなくなっちゃってる、浅くなっちゃってる、まあ、これはしょうがないんですけれども、ダ・ヴィンチが悪いんです。いい加減な作り方っていうか、はい、実験的な作り方をしたから剥落がひどくてね、色がちょっと現在では浅くなってしまってるんですけれども、そういった修復前と修復後と違った表情を見せています。当番名画の庭はでもきっと修復後に作られたんじゃないかと思いますが、どうなんですかね、好みの問題なのかちょっと分かりませんけれども、 修復前のちょっと黒ずんだ方の状態が、はい、当番名画の庭には展示されています。でどんどんですね、コンクリート張りのこう空間を降りていきまして、一番下のフロアに着くと、このミケランジェロ作の最後の審判、こちらのですね大きい作品の前に降り立つことができます。いやここがですね一番大きく開けた空間となっていまして、ずっとこの一番上にこうモネの睡蓮が水の川のような中にこうチャップンしているとお伝えしましたけれども、このコンクリート張りのそして石組みの大きな空間の中でずっとですね水が流れています。なんかこう高級レストランの前の玄関みたいな感じと言いましょうか、大きな開放的な空間の中にずっとこう滝のように水が流れています。そしてこのミケランジェロの最後の審判の空間のところで大きくこう水が溜まっているところがあります。その、池のようなものがある広場のところでかなりこう近づいて最後の審判を鑑賞することができます。で私が行った時はですねすごく真夏で暑かったんですけれども、暑かったからなのかカモがね泳いでました。一番下の池のところでカモが泳いでまして、観光客の皆さんが、最後の審判だけじゃなくカモも写真を撮るみたいな風で、はい、楽しんでいらっしゃいました。でとても大きいこの最後の審判、14メーター、13メーターという大きな、作品となっていますが、なかなかねシスティーナ礼拝堂に行ってもこう近くに寄ることはできないと思うんですけれども、この当番名画の庭というのはこの最後の審判の壁画の前にとてもとてもこう近寄って見ることができます。あるいは触ることができます。当番ですのでね。であんまり鑑賞者もいなかったのですごく近づいて鑑賞することができるんですけれども、すごいミケランジェロのタッチが見られます。この筆の跡がですねこう見ることができます。でちょっとそこまでジロジロ見なかったんですけど、もしかしたらこう指紋が残ってるんじゃないかというぐらいですね精細に再現されています。筆のタッチのこの毛の一本一本がこう分かるぐらいまで陶板で綺麗に再現されていました。やっぱりこの写真の技術がね上がっているのですごく高精細に、はい、プリントされた状態、印刷された状態で展示されています。陶板となって展示されています。すごい大迫力でしたね。そして真夏に行ったんですけれども、この青空の下でこの最後の審判を見るというのもなかなかできないことだったので、すごいこう圧倒されましたね。この暗いテーマの作品なんですけれども、この開放的な空間の中で見ることができたので、なんかまたちょっと印象が違いましたね。日の光を浴びて展示されているので、どこでも見れないというか、現地でもこんなこう開放的な状態では見れないので、なんというかすごく明るく見えました、絵画が。で明るすぎて心配になっちゃうぐらい、はい、明るく感じられましたね。もっと重厚的な、なんか茶色っぽい黒っぽい絵画と思っていたんですけれども、こんなに白いんだってやっぱりこう見る場所の見られる場所によってこんなに見え方が違うんだなというふうにちょっと、はい、びっくりしました。場所によって、なんというか同じ色彩でも違って感じるんだなというのが新たな発見でした。はい、これもやはりこの外で見る陶板でしか感じられないことだなと思いました。そしてあとは階段を出口の方に登っていって、また残りの絵画を鑑賞していくんですけれども、出口へ向かう階段の途中にある作品は、スーラのラ・グランド・ジャット島の日曜日の午後という点描画の絵画、そして、ルノワールのテラスにてという赤い帽子の女の子と黒い帽子の女の子2人がこう微笑んでいるような絵画、 そしてあとゴッホの糸杉の作品ですね。糸杉と星の道という、あの真ん中に杉がバーンと縦長に生えていて、左上にこう明るい星で、そして右上に三日月がこう描かれているような青色がとても印象的な絵画ですね。オランダのクレラーミラー美術館展で、これはこの間来たんじゃないかな、名古屋で見た記憶がありますが、オランダのクレラーミラー美術館に所蔵されている絵画ですね。ゴッホの作品を鑑賞して出口へ向かうという流れになっています。ですのでやはり大きな見どころとしては、最初ですね、モネの睡蓮が水の中にチャップンされているというところ、驚きの鑑賞方法と、そしてミケランジェロの最後の審判が大きく、青空の下で展示されているというのと、修復前のダヴィンチの、最後の晩餐が見られるという、この3点がすごく印象に残っています。はい、ということで当番名画の庭、100円で見れます。とてもそうですね、開放的な空間で有名な世界中の絵画を鑑賞することができます。まあ作品点数としては少ないんですけれども、 1,2,3,4,5,6,7,8点しかないんだなんですけれども、8点しかないんですけれども、それを感じさせないぐらい、まあ、一つ一つの絵画もとても大きいですし、空間としてすごく魅力的で、最後の最後の審判がこう上から下にこう降りながら何度も何度も登場するんですけれども、そのおかげで8点しか作品がないとはちょっと気づきませんでした。それぐらいすごく充実した時間を過ごすことができました。はい、ただ私その8月の末というものすごい暑い時に行ったので、ここは建物の中というか天井があったりなかったりっていう開放的な空間の中で作品を鑑賞することになりますので、水が、ね、その空間内をこう縦横無尽に流れているんですが、とても暑いです。めちゃくちゃ暑いです。もう汗だらだらになりましてすぐこの当番名画の庭を出たすぐ左の自販機でジュースを買いましたが、めっちゃくちゃ暑いです。そして冬はきっと寒かろうと思います。雪が降ったらもうそのまま雪の中を鑑賞するという感じになります。雨が降ったら傘を差しながら鑑賞するということになりますので、はい、とても天候に左右されながら鑑賞する場所になっています。で最後の審判の前っていうのは本当に屋根もないところになりますので、近づいてみようと思ったらやはりそうですね、日の下でこう見なければいけないので、ちょっと天候に気をつけて、はい、行っていただきたいと思います。でもとてもそうですね、触れる位置まで行ってこうミケランジェロのタッチを感じることができたのはすごく良かったなと思いました。うまいうまいじゃないけど、すごい大きい筆でバシバシっと描いてるのにこんなに的確に人体が表現できるのかなと思って、ミケランジェロすごいなって感じました。はい、そのタッチを感じられるのがとても魅力的な空間となっています。当番名画の庭おすすめです。そうですね、いい季節の時に行っていただきたいですね。特に秋、今ですね、まだ暑いか、でもちょっともう少し涼しくなった頃に行かれると、はい、とても良いのではないかなと思いました。で、前回と今回と京都のお話をしていますが、京都そうですね、オーバーツーリズムと言われていますが、行く場所を気をつければそこまで混んでないなとも感じています。で特に、バスを使うとめっちゃ混むんですよね。なんですが、今回行ったようなこの当番名画の庭っていうのは地下鉄で行ってすぐ、はい、出口出てすぐのところにあります。地下鉄で行くのがとても便利です。で、あとは京都京セラ美術館、平安神宮の方ですね、あちらも、私今回行ったのは地下鉄で行きました。烏丸線から東西線に乗り換えて、行ったんですけれども、で地下鉄の駅を出てから徒歩10分ぐらいのところにあります。で、美術館前にバス停あるんですけど、どっちが早いのかなって思うんですよね。はい、で地下鉄は 1泊2日でね京都ぐるぐる回ったんですけれども、ずっとそこまで混んでなかったですね。まあ、通勤ラッシュの時間を避ければさほど混んでいませんでした。でやはり、外国人旅行者の方々も多く見えましたけど、やはりそうですね、外国人そして他の旅行者の方々というのはバスを利用する方が多いのかなと京都に関しては、私は感じています。1日券が、ね、あるのでバス移動の方が多いのかな。ですので逆にこの電車移動ですねとか地下鉄の移動っていうのはあまりなさらないのかなと思っていますので、京都をサクッと鑑賞したいよという方はですね、電車で行けるところを目的地にされるといいのではないかなと思います。意外とね京都って電車も結構走ってるんですよ。まあ、嵐山の方に行くのも電車ありますし、東山の方も結構実は電車通っているので、あとは電車で行けるところまで行って歩く、もしくはちょっとだけバス使うという観光の仕方が、京都は向いているのかなと最近思っています。はい、ということで京都の旅は電車がおすすめというところで、今回本編この辺りで終わりにしたいと思います。お帰りなさいませ。エンディングのお時間です。最近ずっとサボっていたので、今回皆様からのメッセージをご紹介したいと思います。まずはいただきましたメッセージですね、ラジオネーム直さんからのメッセージです。ありがとうございます。暑いですがお変わりありませんか。これ真夏にいただいたメッセージですね。ありがとうございます。愛知の直でございます。さて、松坂屋美術館の川瀬撥水展、旅と郷愁の風景、最終日に行ってきました。古い日本の風景めちゃくちゃ良かったです。夜や雪の風景などなんとなく物悲しい印象の作品が多いですね。作品点数の多さにも驚きました。どれもものすごく精密なのにドラマチックで、写真とは明らかに違います。スティーブ・ジョブズに刺さるのもわかる気がします。浮世絵の定義ってよくわかりませんが、なんというか様式美がありますよね。画材がそうさせているのか、描き方でそうなっているのか、現代でも浮世絵作っている人がいるのか、ちょっと調べたくなりググってみました。トップでヒットしたのが三井優香さん。キスとかアイアンメイデンとかハードロックのワードが出てきて興味深い。ヘビーメタルも独特な様式美があるから親和性が高いのでしょうか。作品展があったら見てみたいです。また楽しいお話聞かせてください、というメッセージです。直さんメッセージありがとうございました。川瀬撥水展ですね、7月末まで名古屋でやっておりまして、その後富山の方に巡回して、その後京都でしたっけ。はい、ということでもうちょっとで終わりか、もう終わったかぐらいかと思いますが、はい、川瀬撥水展ね、すごく美しかったですよね。で、やはり版画だからこの細かくて美しい、絵画が、量産できると言っちゃうとちょっとあれなんですけれども、枚数印刷することができるので、少しその一点物よりも少しだけ安価にして、作品を発表できるというのが版画の魅力的なところでもあると思います。ですのでこういった美しい絵画なんですけれども、展覧会もやりやすいのではないかなと思っていて、点数もねたくさん見ることができて、すごく充実した展覧会だったなと、私もワクワクしながら鑑賞しました。で、現代でも浮世絵を作っている人がいるのかなということでしたが、そうなんです。今でもね、そう、浮世絵の作家、あとは浮世絵を現代風にアレンジしたような作家っていうのもいらっしゃいますので、そういった方の作品もねすごく面白いと思います。私もちょっと詳しくないですが、たまにこう見ておーって思ったりする作家がいたりするので、そうですね、また新しいジャンルとして確立されていると思いますので、興味がある方は鑑賞されてみてはいかがでしょうか。はい、 いつかそのうち私川瀬蓮井の版画をですね買いたいと思っています。オープニングの話に戻りますけど、そうなんです、引っ越したら川瀬蓮井をね買おうと思ってたんですよ。もう玄関に飾ってやろうと思ってたんですけど、ちょっとね引っ越しは延期になってしまったので、延期になったけど買おうかなと思っています。はい、なんか絵画買ったらまたこちらの番組で自慢したいと思います。ということで、直さんメッセージありがとうございました。続きまして、ラジオネームまゆみさんからのメッセージです。ありがとうございます。酒井さんこんにちは。浮世絵をプロデュースした蔦屋重三郎とレンタルショップの蔦屋は関係ないんですね。共通点があるとすれば前世は親戚かもしれません。酒井さんからいただいた浮世絵はがき毎日見ていますというメッセージです。ありがとうございます。蔦屋重三郎さんというのはレンタルショップの蔦屋と実はあまり関係がないということが、ちょっとざわっとするようなところなんですけれども、でも真由美さんが言うように前世だったのではというぐらい共通点がありますよね。ね、もうものすごくその遠縁の親戚だったりしないのかなとか、あとはなぜこのレンタルショップの蔦屋さんがおじいちゃんが蔦屋という号にしたのかっていうのも謎ですし、とするとやはりこの蔦屋重三郎さんのところで働いていた人がこう先祖でいたんじゃないかとか、なんかねどっか共通点があるんじゃないかとか、詳しく調べたらあるんじゃないかなと勝手に想像しています。はい、まゆみさんメッセージありがとうございました。その他にもですね、名前はちょっとお出ししませんが、一つメッセージで、ご紹介させていただきますのは、以前の回でお便りを取り上げていただきありがとうございます。配信者側からはどの回がどれだけ再生されているか把握できるものなのでしょうか、というのはお便りを紹介していただいた回を何度も聞いてしまっているので、なぜこの回は他と比べて再生回数が多いんだろうと、バレているかと思うと恥ずかしいですというメッセージをいただきました。こちら のラジオネームお読みしませんけれども、たくさん聞いていただきまして、はい、ありがとうございます。ですね、これは、どの回がどれだけ再生されているかというのはこちらで把握できていますが、正直なところですね、一番今のところ再生回数が多いのは、最近は見てないんですけれども、この間までの状態ですとゴッホが一番多いです。やっぱりネームバリューかなと思いますけれども、ですので多少皆さんがこう繰り返し聞いていただいても、そこまで反映されてないと思います。数回ぐらいだったらですね、そんなに反映されていないですね。はい、私のポッドキャストはまあ再生回数としては毎回4桁ぐらいなので、5桁はいかないぐらいなので、まだまだなんです。一人の方が繰り返し聞いていただいてもそんなに数か多分変わんないですね。あと繰り返し聞いていただくっていうことは多分キャッシュが残った状態で聞いてくださってると思うので、再生回数には数えられないんじゃないかな、どうかなと思っています。はい、どうなんですかね、その辺のシステムは私よくわかんないんですけど、はい、ということで、はい、たくさん聞いていただきましてありがとうございます。リスナーさんの中で私メッセージがどっかで消えちゃったんですけれども、Facebook を通じてか、はい、羊の目という音声こちら使ったらどうですかというふうにですね、声をかけてくださった方も中にはいらっしゃったんですけれども、ありがとうございます。そうですね、ネットに転がってる羊の声を使おうかなとも思ったんですが、まあちょっとどっか、そうだな、昼賀の高原か愛知牧場か、もしくは六甲山の六甲山牧場か、どこかで羊の声をちょっと録音してこようかなと思っています。はい、なかなかちょっとまだ羊の声を取りに行けてないんですけれども、まあでもどっかでちょっと、はい、羊の声録音してこようと思っておりますので、また羊が鳴いたら、あ、録音成功したんだなとちょっとお待ちいただきたいと思います。今はない状態を お楽しみいただきたいと思います。はい、ということで、毎回本当にこんなポッドキャスト聞く方がいらっしゃるのだろうかと半ば自信をなくしながら、はい、配信しているので、皆様の温かいお言葉、本当に心に染み入っております。ありがとうございます。一つのこの自分の表現としてやっていますが、忙しかったり忙しくなかったり、でも一番はやっぱり心の問題というか、本当に本店落ちてやさぐれてたんですね、ここのところ。はい、でも工房新しくして頑張ろうかな。はい、ポッドキャストも頑張ります。今回今回本当に 100% 原稿なしでやったので、こんなにもう初めてぐらいなんですけれども、皆様もですね、あまり力を入れて聞かないように、はい、ゆるい感じで聞いていただければと思います。はい、脱力系番組を目指します。皆様、メッセージありがとうございました。それでは告知です。羊のラジオアートの旅への番組へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください。ハッシュタグ羊のラジオ、羊とラジオはカタカナでお願いします。さらにご感想をくれるメッセージフォームがございます。こちらのフォームは羊のラジオアートの旅の番組概要欄説明文の一番下の方にメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りください。お待ちしております。そしてメッセージ投稿フォームには住所氏名を書く欄がございます。住所氏名の記載のある方にはお礼として私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたします。さらにパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムもやっております。こちらのアカウントはローマ字で春の羊、HARUNO 春の HITSUJI 羊で検索してみてください。またラジオ用に春の羊アンダーバーラジオでアカウントがありますので、インスタグラムのアカウントがありますので、こちらも合わせてご覧ください。お願いいたします。それでは今回このあたりで終わりにしたいと思います。芸術の秋になりました。少しだけアートの旅に出かけてみませんか。きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは酒井紫耀でした。それではまた次回の配信まで。さようなら。